に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき426回。
426。
はい。水月さん、
はい、
水月さん、最近買ってこういうもの買ってすげえ良かったっていうような品あります？
最近こういうものを買って、
うん、
あの スライサーなんていうんだっけ、
うん、
こう
皮むき器？
違う違う、大根おろしみたいな、
あ、
歯がついててこうシュッシュッ、
あのツナ作れるやつ？
そうそうそうそう、すごい細切りとかすごい、
できるね、
ちょっとまあまあいいやつ買ったらむっちゃ使いいいんですけど。
ほんと？何、妻ばっか食べてんの？
妻とかね、お芋を切ってちょっとこう揚げたりとか。
あ、うん、あ、いいあれ。
いいですよ。ちょっといい目のやつね。今なんか安物のやつでずっとやってたんだけど、なんか引っかかったり。
あ、するするする。
その厚みの調整とかできて。
あ、おいくら万円ぐらいな？
万円まではいかないですけど、1000円ぐらいでしたけど、
そう、
いろいろこう替え場があったり、こう細いの太いのとかってね。
あ、そう。
ね、
それ何調整するの？歯をなんか取り替えるんじゃなくて？
歯も取り替えられるし、こうネジを回すと、あの歯が角度が変わって厚みとか厚めに切ったり、こう薄めに切ったり、こう櫛みたいな歯でやるとこう千切りになったり。そうそうそう、きんぴらとかも。
ああ、そう、いいの、うん、
いいっすよ。
あら、
初対人見てますけど、
うちもさ、
は
あ、ちょっと買って感動してるのがあってさ、ま
あ、
あのアボガドむき器。
アボガドむき器、
うん、むき器っていうかさ、あの一つでアボガドの皮がむけて、種が取れて実が取り出せるっていうのがワンセットになったやつがダイソーに売っててね、100円で。それでもうそれ1個あったらまあベタベタになるんだけど、もうアボガドを全部むけてこうスッて出てさ、であとスライスしたらもうアボガド食べられるっていう。
中の種も取れる。
取れるの、その中
と皮が、あの茶色い皮がむけて、
むけるカッターがついてて、
で中の実がポロッと取れて
突き出せるようになんかちょっと刺す、
ほう、
あの尖ったのがついてて、ふって抜いて、ほんでスプーンみたいなのがすってアボガド取れるの。
綺麗に取れるの？
綺麗に取れる。これが100円よ。素晴らしい、ダイソーさん。
年に何回使うの？
10回か15回。アボカド安い時しか買わないの。
ああ、そうね。
100円の時。
100円の時あるね。
150円の時は買わない。100円の時。アボカドどうやって食べる？スムージー？
ちょいよ。なんだっけ。こう。
マッシュ？
リップみたいなのして。
ああ、何？リッツパーティーしてんの？一人で。
リッツじゃん。ね、刺身とかする
わけ？あ、刺身するし、あとサラダ、ポテトサラダ、ポテトと混ぜてマッシュして、
ポテト
緑色のサラダにする。
いや、大体だからちょっと大体やらこいの感じ。
あ、そりゃそうだよね、う
ん、なんで刺身だとちょっとしっかりしなめの方がいいんじゃない？
いや、ちょっともみもみっていうつばで
それ
をして、で、ほどほどの感、あ、で熟してでもいいし、あの、まあ、刺身ぐらいできるのもいいし、カタカタのは変わらない
。そう、うん、だいたいその、なんだっけ、若漏れっていうんだっけ、
あ、
なんかチップみたいなのつけてきて、
あれさ、アボガド、あれ家で育てられないのかな、
種植えて。なんかそんなテレビでやってた
の。あ、本当？あれ熱帯の植物でしょ。
そりゃそうでしょ、絶対買った方が安いよ。
いや、わかるよ、うん、そうか、なんか2人とも料理系の器具でしたね、最近買ってよかったの。
あ、そうやね、これ仕込みじゃないですからね、
うん、もうほんとね、ダイソー行ってアボガドむき器。
ダイソーね、つってなんか最初はうまいこと言うけど、だんだんみたいな感じちゃう。
そうなんですよ、あのね あの、ゆで卵買った？
ああ。
あれダメになった。うん、針金がミヨーンってなって、ちょっとショックでしたね。またいいもの見つけたら教えてください。
そんな売ってるのかしら。
はい。
ちょっと見てみよう。
さあ、今日はですね、福井県特集です。
第2弾。
はい。
携帯天皇に続いて。
はい。まあね、あの、さよなら愛知県特集でね、
ほう、
前後編をやったのにね。
金シャチ。
はい。前後編やったのにね、
うん、
福井県特集、携帯天皇1回分で終わっちゃうのはちょっと、
そらそうでしょ。
申し訳ないなと思います。
よっぽど次はもう、そんな超マイナー天皇で。
いえいえ。
お茶を濁すとは。
いや、何言ってるんですか。いや、今回はね、やっぱ福井県ゆかりの人物。
福井県ゆかりの人物、携帯天皇に続いて
近松門左衛門ですよ。大事じゃない、こんな有名な人物いましたよ。大事
やけど、生まれただけとかでしょ。
されど、されど、されど。だってさ、福井県出身の有名人って調べたら出てくる
の。携帯の次は近松なの？
いや、もうちょっとあったけど、でもさ、なんか松平春嶽とかさ、
あ、
なんか王道じゃない。
確かに、ね、
で、ちょっと越前、あ、この近松門左衛門も越前出身なんですけど、
うん、
若さの国の方のね。
ああ、そっか、若さも一応福井県。
そうなんですよ、と思ったんですが、うん、ちょっと探そうかなって思ったんですが、やっぱね、近松門左衛門目に入ってから、抜けないんですよ。
有名だけど、なんかこう福井色がないでしょ。で、生まれたっていうだけで。
いや、福井出身だからこそこの元禄文化を、
マジ
で上方の文化をこう盛り立てたんじゃないですか。
福井出身の有名人といえば五木ひろし、大和田信也
大和田幕、
大和田幕、
うん、今の人じゃん。
歴史上の人物、岡田圭介、第31代内閣総理大臣。なるほど、はい、
近松門左衛門ね。さればでござる、水月さん。
ああ、あの人近松っていう設定か。
いや、設定じゃなくて近松門左衛門
なんですよ。あの、なんだっけ、あの人なんて役者さん。
え、江守徹。
あ、江守徹。
江守徹とね。
目が泳いでたよ。
いや、ボケようか、マジで答えようか、ちょっと迷ったんです。
さればでござるってとかね、あったね。あれは吉宗？
八代将軍吉宗のナビゲーターですよね。
すごいね。
あれは、享保の改革の時に、
うん、
そのなんか、あんまり派手な、芸能事とかやっちゃダメみたいな取り締まりがあって、
あれだね、贅沢禁止みたいな感じね。
で、近松もそれで影響を受けたんで、
うん、
吉宗っていうのは暴君なのか、それとも名君なのか、
うん、
彼の人生を見てみましょうっていうのが始まりですよね。
あ、うん、そういう出だしだった、
うん
うん。
名作ですよね、あれ、大河のね。
まあ、がっつり見てたね、
うん
うん。
面白かったですね。あれってさ、なんか大河ドラマのオープニングとかでもさ、ほら、CG が入ってきたのが初めの頃じゃない？
あ、そうな
の？あの、浮世絵が動き出してさ、見返り美人とか、寅さんとかさ。
そんなんやったっけ、うん。
今見るとしょぼいね。
まあもちろんそう
ですね。ねえ、ですか、
うん。ああいうあれはどうだ、あの、そうそう、そういう、ナビゲーターみたいな人が出てくるっていうのはあれ以前からあったの？
いや、なかったと。
まあ、そういう意味でも走りな。
うん。
今もね、あの、
徳川家康
がさ。徳川家康です、みたいなね。
なんか変な黒子たちが、なんか箱持ってくるくる回ってますけどね。
NHK って感じでね。うん、
だからあれでヒットしたから、青い徳川三代もさ、水戸光圀さんがさ、 なんか同じようなことやって解説付きで
って
。
ああ、やってました
ね。あれの走りは。
助さん、格さんってやってましたな。
近松文左衛門ですよ。
近松。はあ。
よく知らない。
福井ってさ、近松は知ってるよ。
福井。
福井。福井出身。って思いつく人はどれぐらいいるのかな。
え、福井県の人は常識じゃないのかな。
マジで福井県民やったら知ってるわけ。郷土の誇り。
そうですよ。
マジかよ。
どうしよう、クレームいっぱい来たら。なんだ、携帯程度と、近松文左衛門なんて言って。
もっといるでしょう、なんか。
でも近松文左衛門って、このさ、音、韻もいいんじゃん、この音も。
そうか、うん。
で、参考にいたしますのはですね、
はあ、
鯖江市のホームページ。
鯖江市の
ホームページ。ほら。あとですね、もう一つ、
は
あ、シグマ新国語便覧。
国語の、
はい、国語の
資料集じゃない
ですか。国語の教科書、参考資料ですね。国語教育プロジェクトさんが、編著して、文英堂からっていう本屋さんから。
シグマベストの文英堂。
はい。あ、それのシグマなん
だ。そうでしょう。
ああ、そうですか。こういうのさ、ほら、補助テキストみたいな本屋さんに置いてあるじゃん。
ああ。
これも僕本屋で。
教科書はね、売ってないけど、うん、そういう資料集とかは、
そうそうそう、
売ってますわな。
なので、時々ね、なんか、ネタ本にならないかな、とかって言って、うん、その歴史関係の本のとこ以外に、教科書コーナーね。参考書コーナーのとこも。
本屋で。
うん、チェックするんです。
う
ん、
そうよね。
で、社会科の方チェックしちゃうけど、
うん、
国語にもこういうのあって、またいい資料、まあ、
いわゆる文学史的な
とこです
な。
そうですね。この2つをね、ちょっと参考に、進めさせていただきます。さあ、近松文左衛門ですね。伊原西鶴、松尾芭蕉とともに、元禄三大文豪として名高い。そうですよ。
マジ。鯖江氏曰くね。
うん。で、鯖江、昔で言う古江、あ、吉江町？
吉
江町？
なんだろうね。
あの、吉野家の吉と、江戸の江、
うん。
現在の鯖江市生まれです。多感な少年時代までの人間形成に、大切な時期を鯖江で過ごしました。
ああ
劇作家として大成する上で、
はい、
幼少期を過ごした越前鯖江の豊かな自然や人情は、彼の生み出した作品に大きく影響したことと思います。
物はいいようです。吉江だそうです。吉江
町。吉江さんですか。はい、吉江町さんですね。うん、はい。ほら。青春時代も。
これなんか裏付けがあるわけ。
で、ちゃんと書いて、思いますって書いてある。
思います。言ったもん勝ちやもんな。
でも、鯖江町のホームページなんだもんな。だってさ、その、京都とかさ、
うん、
大阪とかさ、
うん、
東京はさ、有名人いっぱい輩出してるじゃん。
まあ、
何百年は昔から、
うん。
例えば京都市とかさ、
うん、
もう切りないじゃん。天皇だけでも有名人。
ほら、まあ、それはちょっとずっこいけどさ。
でしょ？でもさ、これは地方のさ、小さな町のさ、有名人ってさ、
うん、
辛いよ。
どういうこと？
いないんだ
もん。いやいや、まあまあ、サバエはね。
例えばケリーさん、
福井県ならいるんじゃない？
ケリーさんも生まれ故郷三重県ですけど、
うん、
楠田絵理子とかさ、
ああ、三重出身。
小倉弘なんとかさんっていう俳優さん、
ああ、
サックスの人、あの
ー。はいはいはいはい。ひさひろ、
水田わさびとかさ、
水田わさび声優、
ドラえもんの声よ。
そんなことない。
加藤のり子とかさ、
あー加藤のり子な、
こんなんだよ、こんなんだよって失礼だけどさ、 うん、だから、ほんとね、郷土にね、近松門左衛門とかね、出てくるってすごいと思いますよ。あ、思い出した、あそこ。
何？
江戸川乱歩の見えだ。
パンチがないな。
はい。承応2年、
うん、
1653年に、越前藩の武士の家の次男として生まれます。
うん、
本名ね、杉森信盛。なんだこれ言いにくいな。杉森信盛。
うん、
だって。で、幼い頃は、次郎吉と呼ばれていました。清水の人みたいだね。
それだけじゃん。
はい。で、成人後の通称は、平馬。
平馬。
平馬。
うん、
平らな馬って書いて平馬、
うん、
作家となってからは近松門左衛門と名乗りました、うん、お父さんは杉森信義、
うん、
福井藩の分家の吉江藩士でした、
うん、
お母さんは福井藩に勤める医師竹本為武の娘、
うん、
キリー吉里、
うん、
キリさんだ
った。キリでしょうね、うん。
キリさんという説がありますが、はっきりしていません。お母ちゃんよくわかんない。
うん、
12歳頃までは、吉江で過ごしました、
うん。
1664年以降、父、吉信は、吉江藩を辞め、一家は京都へ引っ越しました。
うん、
小学生までは越前にいたんですね。で、中学校ぐらいからは京都に行っちゃったんですね。
結構なんか最近になって、まあ、越前出身っていうのが確定したみたいですね。結構今までは
あ、そうなの？
肥前の唐津とか、まあ、山城の国、京都の出身とか長門の萩とかいろいろ説があったらしいですけど、
フレッシュじゃないですか、うん、
まあ、比較的、まあ、現代最近になってまあほぼまあ福井の出身で間違いないっていうのが確定したみたいですね。
いやー、近松は越前じゃないとあの作品たちはできなかったと思うよ。
どの作品のどの辺か言ってみる。
で、あのさ、これお父ちゃんさ、
うん、
吉江藩で働いてたわけでしょ、
はい、
まあ、今風で言うと公務員だよね、
うん、
やっぱ簡単に辞めちゃうもんなの。
まあ、江戸の初期って結構ねその辺はまあ緩いよね。
それ自由なんですか。
自由でしょう。やっぱり戦国時代の気風がまだ残ってるんで、
こんな17世紀になっても、あ、まあ、でも1600年代半ばか、まあ、
40年前までますね、戦争やってたわけでしょ、まあま
あ、そうか、雰囲気まだ残ってておかしくないか。
やばい人はすぐやめて、ちゃんとした人についていかないとやっぱりね、危ないじゃん戦国時代。
そう、まだこの頃ってあれか、家光家綱の頃か。
そうそうそう、まだやっぱりちょっとこうきな臭いのが残ってる時代なんで、まあ、この頃って結構、まあ、その辺フレキシブル。
1660年代だと大阪の陣が終わって50年ぐらい、う
ん
ね、
そんなもんですから。
島原の乱が終わってまだ 2,30 年ってとこか、
ね、だんだん江戸時代も安定してくるとやっぱりもう代々家に仕えるっていうのが常識になっていくけど、
じゃあリクルートが多かったんですね。
まあまあ比較的ね、自分の腕に覚えがある人は簡単に辞めちゃったり簡単にどこ行っちゃったりしますね。あ、
そうなんですね。
江戸の初期はね、
うん、はい。近松門左衛門、浄瑠璃作家として出発していきます、
うん、
京都に移った近松門左衛門は公家に仕え、その間浄瑠璃の語り宇治片湯吉田湯と出会い、
うん、
彼のもとで浄瑠璃作家の修行を始めます。天和3年
天
那3年、
うん、
1683年に吉田湯に書いた四つ木曽
我
が世評を得、
うん、
吉田湯の門下にあった竹本義太夫と共に、 竹雄と義太夫とも、提携するようになりました。
うん、
上京元年、
うん、
1684年、大阪の竹本座を創設し、義太夫を祝って書いた出世。
歌劇を。
え、歌劇、あ、歌劇を、うん、
出世歌劇を。
を契機として、現実的、個性的描写による浄瑠璃の新生面、新正面を開き、進化を遂げました。
ほう。
うん、あの、浄瑠璃って、
うん。人形さんの。
いや、それ人形浄瑠璃。
人形浄瑠璃。うん。
浄瑠璃って何？
浄瑠璃は基本的に人形の動いて、三味線で伴奏をつけて、こう語り。お人形さんが喋るわけじゃなくて、この語りっていう人がこうストーリー展開と、時にはまあセリフもやる。
あのでっかい人形黒子さんが持ってぐるぐる回ったりピョンピョンするやつでしょ。
ピョンピョンしますか。
ですね、ちょっと国語の資料によりますとね、浄瑠璃って室町時代後期、
うん、
牛若丸と浄瑠璃姫の恋を描いた浄瑠璃物語が、
うん、
扇拍子や、
うん、
琵琶の伴奏で語られ、
うん、
その節回しが浄瑠璃節と呼ばれて一般化します、
うん、
江戸時代に入ると語り物として浄瑠璃に琉球から渡来した三味線の伴奏と人形操りが結合して人形浄瑠璃が生まれました、
うん、
浄瑠璃には多くの流派がありましたが、中でも竹本義太夫が独特の節回しによる義太夫節を創始し、上京元年1684年大阪道頓堀に竹本座を創設、
うん、
作者に近松門左衛門を迎えて次々と名作を上演しました、
うん、
普通義太夫節以前のものを古浄瑠璃、古い浄瑠璃、
うん、
古浄瑠璃と呼び、以後の浄瑠璃と区別していますということで、浄瑠璃って人形浄瑠璃のことだと思えばいいのね。
まあ一般的にはね、まあもともとだからそういう語りの芸だったのが、うん、で江戸時代に言ったら三味線も、だから当時としては外国から入ってきた最新鋭の楽器じゃん、うん、琉球から伝わった、うん、とそのお人形が合体して、で結構ナウな感じの、うん、まあ、芸術だったわけでしょ、うん、今はね、その古風な芸だと思うけど、うん、当時としては今のそれこそなんかわけのわかんない楽器となんか CG とかがクリーしてるみたいな感じなわけでしょ。
エレキギターでベベベベベベベ
ってやるっていうのと、なんかそういうね、なんとかプロジェクターマッピングとかみたいなぐらいのインパクトのある芸だったってことですね。
あ、そう、見たことある？
まあなんかちょびっとね、
人形だけは見たことあるけど。はい、まあこれね、人形浄瑠璃作家としてね、
うん、
近松門左衛門活躍します、
うん、
で元禄時代の後半の時代の約10年間は、上方の名歌舞伎俳優坂田藤十郎との緊密な連携のもと、歌舞伎制作に主たる情熱を注ぎました、
うん、
歌舞伎作家になっちゃうのね。
まあまあ脚本家ですからね、うん、まあ、生の役者か人形かって話ですね、
うんう
ん、
そんな違いぐらいで書けちゃうもんなのかね。
まあまあ
で、
まあ、うん、はい、
で、まあ、再び今度ね、藤十郎が何のこれ
都万代遊座ですかね、うん、
これ京都にあったんですが、うん、ここを藤十郎さんが引退すると、しちゃったんだって。
うん、
で、また大阪に移って、竹本義太夫の竹本座専属の 作家になって創作に専念します、
はい、
ということですね、
うん、
で享保9年、1724年11月22日大阪の天満で没します、
うん、
約40年にわたる作家生活を終えました、
うん、
大阪谷町法明寺、
うん、
尼崎の
高
財寺に葬られていますってことですね、うん、はい。まあ死んだ後もね、近松門左衛門は幽霊になって大河ドラマ引っ張っていきますけれども、
あれ幽霊な、
幽霊途中で死んじゃう、
あそうなの、うん、あれ幽霊って設定な
の、うん、で成仏せずに、
う
ん、死んで、で吉宗さんも死んだ時近松さんが
並ぶみたいな、
ほら先代の将軍たちのもとに吉宗連れてってくれるんじゃなかったっけ、
あそんな話があったっけ、うん、
で歴代のさ、あの津川雅彦さんとかさ、細川なんだあの人何て人だっけ、細川俊彦さんだっけ、
あのダンディーな子の人、
うん、あの家信さんやった人、
はいはいはい、
うん、とかと一緒になんか空の雲の上でなんかしてましたよね、
よう覚えてるな、
はい、それはおもれきやってますからね。そう、まあちょっとね、生涯を紹介するのはちょっとだけなんですけど、まあいろんな有名な作品を残してますよね。
まあやっぱ名優と脚本なんですよね。大変やっぱ脚本が良くてもやっぱり大根役者じゃダメなので、
ね、
でこのいい役者さんといい演じ手といい作家が出会うとやっぱりこうやって歴史に名前が。やっぱさ、
映画でもドラマでもそうだよね、う
ん、逆もそうじゃん、いくら役者が良くても脚本が面白くな
った
らひどい映画とかあるじゃん、
ありますね、ドラマとかでもね、
そういう意味ではまあ近松恵まれていったわけですね、
例えばこのさっきもこう紹介した時に出てきた出世清影、
影清、
ごめんなさい、影清、
うん、
これは源氏に敗れた平の影清、
うん
が一族の恨みを晴らすため、
うん、
源頼朝を討とうとするが失敗し処刑されることになる、
うん、
しかし信仰する清水寺の観音様に命を助けられ、九州は日向に下る痴漢という作品なんですって、
うん、
これが近松門左衛門が竹本義太夫に書いた最初の作品だそうですね、
うん
うん、これは人形浄瑠璃時代物っていうジャンルな
の
ね。
歴史のまあ史実に一応元を取って脚色するっていうパターンですね。
何平の影清って本当にいた人なの？
影清はほらなんだっけ、源氏の世の中なんか見たくないって言って自分で目ん玉くり抜いて清水寺に確か奉納したんじゃなかったっけ、
目玉を、
うん、
痛いじゃん、
痛いでしょ、それぐらいだ、平家の人間ですから、だから源氏の天下なんか嫌だっつって、
あらで、世話物っていうジャンルもあるのね、
うん、
これはなんか社会的、町民の話、そうそう、社会的な悲劇とか、そういうこと、
まあ、ゴシップとか、まあその世情で話題になるようなちょっとセンセーショナルな事件とか、色っぽい話なんかにまあちょっとこう、題材取る、
これ有名なのが曽根崎真珠、
まあ、曽根崎真珠なんかね、
有名ですよ ね、
ですよね、
これはですね、大阪平野屋の手代、
うん、
徳兵衛さん、
うん、
手代って何、
手代はまあ
下っ端、
いや
番頭さん、
でっちの上ぐらい、
あ、はい、まあ、下っ端ですね、
番頭、いや違う、中間管理職ぐらいです、はい、
徳兵衛は天満屋のお初と愛し合い、うん、主人の妻と、うん、姪との結婚を、主人の妻の姪、
うん、
ね、どういうこと、ご旦那さんの奥さんの、
自分のあれでしょ、お使い天満屋さんのご主人の妻の
姪御さんと結婚の話、縁談があったのを断っちゃうんだね、
それはだって出生街道じゃないですか、自分の要するに身内を、
あ、徳兵衛がね、あ、徳兵衛です、うん、衛、あ、そうだ、はいはいはい、うん、
それを断って大好きなお初とって、ああ、
うん、その結納金を友人油屋
九平寺
に騙し取られ、
うん、
その上恥をかかせられる、
うん、
窮地に立った徳兵衛はお初と曽根崎天神の森で心中をすると、
うん、
これが世話物のジャンルを確立した最初の作品だ
そうです。まあ、代表作ですね。
天満屋の娘はダメなの？
なんでよ、天満屋の娘はいい。
娘かどうか分からない。
お初はね、
お初さんは
それだけ徳兵衛はお初が大好き
なんです。なんか今もありますね、こんな漫画とかドラマでは、
うん、
現代社会にあるかどうかわかんないけどね、
好きな話じゃないですか、こういう
好き
恋愛とかドロドロした人間関係とか、騙しただ騙されただとか。
そうですね。あと僕ちょっと聞いたことあるのがさ、
うん、
あの心中天の網島、
神獣天の網島、
うん、はい、これは神谷治兵が女房、
これも神獣の話だよね、
女房おさん、
うん、
と遊女小春との義理人情の絡みの末小春と神獣する、
うん、
流行ってんのこの、これ神獣はやっぱ、まあ、ロミオとジュリエットみたいなもんですな。
まあ流行ってる、まあね、逆にこういう脚本が有名になって流行ったなんて話聞きますけどね。
うん、
まあそうめったにないからこそ話題になるって話だし、
うん、
なんで二人は死んだんやってみんな気になるわけでしょ
う。面白いのかな。どれぐらいなんだろうこれ人形浄瑠璃って一つのエピソード。
うん、
こんな数行しか書かれてないけどね。結構
長いよね、幕。何幕もあるし、人形浄瑠璃はね、ちょっとやっぱり喋りがもうやっぱりちょっと現代語じゃないんで聞いててしんどいね。
あ、そうだ、昔語りなの？
昔語りだし、もうなんか独特の節回しがあるんで、やっぱ分かってないと何言ってるかよく分かんないしね。
もう歌舞伎とかもそうでしょ？
歌舞伎以上に分かりにくいね。
うん、あ、そうですか。これ大阪になんか国立の
文楽劇場
ってね、
ありますけど、うん、浄瑠璃ってもうだから今本当に廃れてしまってた芸じゃん、言っちゃ悪いけど。
でもさ、こんな浄瑠璃はさ、
うん、
ごめんなさい、見たことないけど、人形劇は見たことあるよ。
人形劇は
昔からさ、教育テレビでよくやってたじゃん。
人形劇はやってるけど、で要するに国立で劇場があるっていうことはやっぱり興行として成り立たないってことでしょ。
あ、
だって歌舞伎はほら全部民間でやってるわけじゃないですか。
やってます、ね、
それ要するに切符買ってくれてそれで儲けが出るってことでしょ。
何人もねテレビとか映画にも俳優さん出てきちゃうね、うん、そうそう。
でもやっぱり浄瑠璃ってもうやっぱり好きな人しか行かないし、
うん、
それではやっぱりチケットではやっぱ回らないから、まあやっぱある程度伝統文化として。
安いの？じゃあチケット
で。いやだから結構国立なんで、まあそれいい席はそこそこしますけど、
うん、うち今度ね劇団四季見に行くよ。
あ、そうな
の。うん、1列目撮った。
あ、そうなの、
うん、
へ
ぇ。あ、2階の1列目ね。
2階かい、
うんうん、じゃあ下からは見たことあるんで。
あ、そうな
の、うん、同じ舞台なんだけど、
へ
ぇ、うん、今度2階の方の1列目、まあ、それ行くとちょっと地域がバレちゃうので
。あ、そうなんだ、
うん、
そういうもんなんだ。
だってどこで何やってるかってバレバレじゃん。ケリーさんシティはちょっと夢の国なの
に。なんかあんな劇場いっぱいあるのちゃうの。
だからバレるんちゃう。
あ、そう、あ、そうなん、うん、それぞれの東京と大体名古屋と大阪とかでやってる、ね、
九州もあるし、札幌もあるし、
博多にもあるね、
うん、京都にもあるでしょ。
あるわ、
京都駅とかあるでしょ、ね、で全国回ってるのもあるけど、ケリーさん劇団四季の会員なんで。
会員って何？
だから何
ちゅうの、友の会とかの、
それファンクラブみたいなの流行ってるから、あれ
見たことない。
僕はミュージカル好きなんで。
あ、本当に僕、うん、ミュージカルっていうの見たことない。
いや、いいよ、僕、まあ、ミュージカル映画とかも好きなんで、
うん、
見て、で舞台は舞台でいい、
うん、
歌いながらね、踊るんだよ、飛んだり跳ねたりね。
不自然じゃん、
息切れしないのかな。
不自然じゃん、そんなやついないじゃん。
歌手の人とかはさ、本当に、ね、口パクだったりするじゃん、
うん、
いや違うと思うけどね、ちゃんと歌ってると思う。あ、そんなことないかな。まあでもなんかダンスとかもやっぱ生の方が面白いね、
うん、
その、 舞台の表現とさ、映画の表現って違います
けど、芝居は嫌いじゃないけど、どうもあんまりミュージカルってのはね、
それなりの楽しみ方があると思うんですけどね、うん、コロナでね、行けないのよ。何回キャンセルした
か、あー、
それはね、確
かに今はね、
うん、ですね。あ、これじゃあ何、人形浄瑠璃ってその大阪のそこでしか今見られないんですか、その郷土の分、その、
うん、
あるじゃん、郷土でも浄瑠璃やってるとことか。
あ、そうだ、江戸時代にね、まあ江戸時代と明治ぐらいになんか2回ぐらいまあ盛り上がった時期があるんで、まあやっぱその時期にちょっと京都で見てきたから地元でやってきたみたいなのが、まあ地方
のね、伝統
芸能で阿波とかね、結構徳島とか有名じゃないですか。
それはちょっと抜きにすると、もう大阪の、う
ん、まあまあいわゆるそれをね、なんていうのかな、もっぱらやってるっていうのはそこぐらいでしょうね。
後継者問題とかも出てきそうですね。
あ、まあね、何人か人間国宝みたいな人もいますけど、あ、そうだから結構若手の育成もよくやってるんで、
あ、本当
そういう人のなんていうの、半分練習公演みたいなやつだったらちょっと安い。
あ、本当ですか、うん、またちょっとこ、ちょっと見てみたいな。歌舞伎とか、能見てみたい。
あ、まあ、どれもちょっとね、
眠たくないな。テレビで見ててもよくわかんないんだけど。
わかんないから
ね。何言ってるかわかんないね。うん。ね、
浄瑠璃は特に楽器の伴奏がつくから、節が独特なんや。
あ、なるほど、ね。
だから何言ってるか、もともとの言葉よくわかんない上に。
あ、歌舞伎なんて現代ものもあるじゃない、
うん、
ワンピースとか風の谷の直しかとかさ、って浄瑠璃しないのかな。
ああ、ねえ、あるのかね。
プリンプリンとかやればいいんですよ。
プリンプリン
あれ、歌もついてるじゃん。
で、人形劇とは違うんだよ。だから三味線の伴奏と抑揚が、
だからそれを変えないと、
それはただの人形劇になっちゃう。
だから、その浄瑠璃版プリンプリン物語、
プリンプリンの脚本をまあそういう風にしないといけないで
しょうね。ほら、火星人がルールールールーっと耳動かすとかさ、できそうじゃないです
か。ルールーとか
ね。なんかそういうのも取り入れるの。だって落語だってさ、古典落語とさ、今の
さ、まあ、まあされてるかもしれないけど、まあ、ほぼちょっと不勉強でよくわかんないけど、はい、うん、
人形浄瑠璃見たことある方はご一報ください。
やってる人とか、
はい、あ、そうね、
あ、そうだ、人形じゃなくてその語りだけを勉強するっていうのもあるんで、
人形したい。
いや、それはまた違う話で、
あ、いや、
なんか習い事でその浄瑠璃の語りだけを学ぶ勉強するっていう人は、
大阪来てくれるんだったら話してあげるよとかなんないかな。
どういうこと？
え、インタビューでさ、僕ら浄瑠璃ってどういうものですかとか。
大変なこと言わないでください。
え、なんかおっしゃってくださったら、ちょっとコロナ収まらないと遠出できませんけど。
ああ、
うん、なんかよくない？
ちょっとやってる人っていうのはどんな本か聞いてみたいですけど、
ね、はい、
うん、
まあ、ご存知の方はご連絡お待ちしております。
はい、
はい、お便りいきます。
あ、おしまい。
はい、
はい、
あゆおさんからいただきました。
あゆお、
はい、
はい、
ケリーさん、みなずきさん、番組が更新される週末が楽しみです。国勢調査の結果を聞きました。自分を含めアメリカリスナーの数に驚きました。奮闘賞ありがとうございます。仲間がたくさんで嬉しい。昨年の調査だったら静岡だったのですが、アメリカ小特集楽しみにしております。日系移民のお話は以前されていましたね。アメリカの日本庭園、茶の湯や和太鼓、折り紙など日本文化伝達の場でもあります。日本庭園の紹介などどうでしょう。話が膨らみにくいかもしれませんが、今からオーロラの回を聞きます。意外なテーマでどんなお話か楽しみです、といただきました。
はい、
アメリカからね、いただいております ね、
はい、
前回もね、アメリカの方からね、いただいておりますが、お便りいただいておりますがね、ちょっと準備しておりますのでね、今ね、アメリカ特集ね、
準備中です。はい、
ね、僕のね、友達がね、
は
あ、カナダにね、
お
嫁に行くんですよ。
あ、今日本にお住まいで。
そう、そのコロナで行けなくなっちゃった。
ああ、そうだ。 ほんで2週間ぐらい隔離されりゃいけんじゃん、うん、
で今それもさごちゃごちゃしてて、うん、ちょっとやめとこうかとかって言って足踏み状態になってでもキリがないでしょこのコロナ
ますよね。
でもうワクチンパスポートを持って行くっつって半ば強行的に行けるらしい、直通はないらしいんだけど行けるらしいので行っちゃうんだって。
うん、うん、
選別だけ渡しときましたけどね。
カナダじゃん、うん、アメリカじゃないでしょ、
うん、でアメリカ大陸ですけど、うん、なんか遠く行っちゃうなとってこのアメリカで聞いてさ、うん、ね、またカナダからも手紙欲しいね、
ラブレター、
はい、うん、ですけどね、アメリカもね、ちょっとアメリカ特集もね、しばらくお待ちください。はい、
はい、
年内にはできたらいいねと思って、
できたらいいなぐらい、
はい
はい、
続いてあずささんからいただきました。
あずさん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。今年の大河ドラマ青天を衝けはご覧になっていますが、私は大河初心者ですが、渋沢栄一がパリ万博に参加した回は、船のシーンやパリの街並み、万博会場など CG を多用したのはすごいなと感心しながら見ています。撮影協力もしっかりパリと書いてあったので、大河かなりお金かけているなと思ってしまいました。皆さんの大河の感想をぜひ聞かせてくださいといただいております。
うん、
あの血洗い島って、
うん、
あれ埼玉県にあるの？
どういうこと？本物ってこと？
本当、あれ本当の地名なの？あの血を洗うって、
うん、なんだっけ？
で島なのに埼玉なの？
埼玉別に川の中洲だって島って
。あ、なるほどね。
あの新田義貞がなんか戦で血がどうのこうのみたいな。
あ、じゃあなんか由緒ある名前なんですね。
もちろんもちろん。
へえ。面白いね、なんか
青天付けいいですね、
うんうん、あのきなんだっけあの人、
どの人、
栄一さんともう一人の人、男の人、
ああ、将棋隊行っちゃった人、
うん、あれ本当なの、将棋隊とか作ったのって、
あの人は結構ね、うん、
あれってさ、あの人ってさ、何、本当に農民からちょろって武士になっちゃって、
うん、ちょろっとってる別に、
うん、で、あんな騎兵隊作るまでの人望を 得ちゃうの本当に、
うん、
なんかその辺ちょっと薄いからさ話が、
うん
うん、将棋隊って聞いたことあるから、
ね、
って思って、うん、あんたすごい人だったんだって。
しかも最初はね結構幕府を批判してて、ねえ、尊王だ攘夷だって言ってた人が最後の最後まで幕府に添い遂げるっていう、あの辺はまあ確かに、まあなんね、人間の人生って分かんないよね、
本当に
どういう縁があって
ね、明治編もね始まったばっかで ね、
でね、
これからですけど、うんうん、あのパリの時のいろんなことを学んでる姿はちょっと良かったな、
まあ、面白かったね、パリの場面とか、
うん、
帰れなくてやきもきしてる、一部屋でずっとお芝居してる感じとか、なんかそれこそ舞台っぽくて面白かったね。
ちょっとねいいですね、分かりやすいし、
いろいろこうなんかね新しいこう展開とか軸があったり、結構ね見せ場がいいですね、うん、
橋本愛はよく大河出るね。
ああ、橋本、まあ、NHK 御用達です。
セゴドンにも出てたでしょ、
出てたね。
で名作イダテンにも出てたでしょ、
イダテン出てた、
出てた、
へえ、
うん、で、今回もでしょ、ちょっとここ5年ぐらいで、
まあ、アマちゃんでちょっとこう NHK の色が、
うん、そう、のんちゃんも出してあげてください。
のんちゃんは出れないね。
はい、じゃあもう一丁、はい、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。初活動の回を聞きました。現在はコロナ禍で、初物や特産品も出荷先が減り、生産者の方々は大変だと思います。長崎でも通常は県外に出荷される養殖マグロを県内で消費しようとテレビで呼びかけていましたが、うん、地元では食感がしっかりしたブリ、タイ、アジの方が人気で、マグロの消費量は全国一少ないそうです。 私が子供だった昭和の頃は全国チェーンの回転寿司もなかったので、鉄火巻きというとヒラマサやハマチなどを使った白い鉄火巻きしか見たことがありませんでした。静岡の茄子の話がありましたが、家康の好物だったとされている丸い形の折戸茄子が紀州徳川家に伝わり、それを上賀茂神社や御所へ献上したものが賀茂茄子のルーツになったと考えられているそうです。私はこの説が好きだったので、数年前 DNA 解析をした結果、3種類の中で、紀州の湯浅茄子だけは、類縁関係が認められなかったと知って、とても残念でしたということですね。
うん、
長崎の人、マグロ食べないんだ。
まあ、西日本ってもともとあんまりね、赤身の魚って食べる文化なかったでしょ。
ああ、そう。
白身でしょ、やっぱり。
ああ、うん。鉄火巻きって赤いから鉄火じゃないの、うん、鉄色、鉄分じゃないの。
いや、違うでしょ。
あ、そうなんですか。
まあ、諸説ありです
けどね。うん、ね、あの白いのも鉄火巻きって言ったのかな、ハマチとか入ってるの、うん、
鉄火場ってほら、要するにあれでしょ、爆地のあの場所でこうパッてつまめるっていうとこから来てるっていう説とか、まあ
サンドイッチみたいなもんなんだね。
まあまあまあ諸説ありですけどね。
そうですか。カマナス美味しいね。
まあ油で揚げたりね、油と合いますな、ナスは。
あのトロトロのね、あの中華料理屋さんの麻婆ナスとかのあのトロッとしたの、あれ家でできないね。上手に。
そう、油通しとかすりゃ結構。
あ、我が家油系しないんです。
なんで？
揚げ物系しないんです。
嘘、
油飛び散るもん、嫌だ、片付けが嫌だ。
それで生きていけるの？
だから唐揚げとか食べた時、お外で買ってくる。
買ってくるわけ、
うん、
たまになんか揚げ物
しない、うちしない。
マジで
禁止。
いや、
ちょっと
吹きゃいいじゃん。
いやー、
あら、
ちょっと揚げ物しない。
マジで、
うん、
ま
あ、
めんどくせー。
ちょっとあの焼きとんかつみたいなの作るよ。
ああ、ひたひたぐらいが
いいですね。ギリギリするけど、
カツレツ、
もう、うん、そんな揚げ物系しない。太るからダメよ。
説得力がないんです
か。はい、番組からのお知らせです。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。